座っていいんですか。
いや、座っていいんです
よ。こんばんは。あれ、こんばんは。どうもありがとうございます。札幌から来たんですけども、東京から藤井貞勝先生と一緒に見てという、こういう最前線の月刊の詩の雑誌を出している新井貴子さんが駆けつけてください。それで新井さんは津軽が最初だそうです。で、今は小野先生と、それから千葉先生とおにぎりを食べさせてもらって、それで一杯飲めって言って、これぐらい飲んだだけ で今日は僕津軽の弁の詩と、それから津軽の小説をちょっと朗読するということで20分ぐらいやります。で、弘前は津軽の本場なので、僕の津軽弁が本当に津軽弁なのかが試される時だというので読みます。まず詩から一つ読みます。それからカーという小説の一部分を読みます。13個の土佐の小さな詩を読みます。津軽弁です。土佐刻まんで黄金白金の波、土佐の岩木川の水戸口、岩の上でその夕日とば拝みながらそのうっけちせ新地味開口うだていだん、金キラとした細いこいこいこしゃがれ下げでな、わとばうんでけんだおがちゃねあいて、そばで白いごめやうだいわるのとば待てけだ。わかりましたか。間違ってなかったですね。日本語に翻訳します。13個の岩木川の水戸口で、岩の上で夕日を拝みながら、とても小さいシジミ貝が歌っていたそうです。キンキラとした、ここはどうにもならない、キンキンした細い声を仕上がらさげで仕上がらせて、自分を産んでくれたお母さんに会いたい、そばで白いカモメが歌い終わるのを待ってくれていたそうです。こういう内容でなんですけど、これを小説の方ではカーというのでちょっと読んでみます。津軽弁になってたのかどうか、テキストには初っ端の方をやったと思う。あれ、どこ触るんだろうあれ、ニキャン何も練習してないんです。練習すると皆さんのあれには渡ってないと思う。川渡ってました。78ページですか。どうして78ページだと分かるかというと、新井さんがですね、この見てに本を見つけて書評を書いてくれたんです。それで新井さんというのがすごい人だなというのが分かって、津軽まで来てくださることになった。じゃあ川っていうのを読んでます。まだ実際にだば川津息子さあた人も誰も犬見てであったけども、孫としやがに川津息子なんぼ聖なるものであるがさ噂になっているんであったきゃ、何でも深浦の海の岩の上で日輪馬を拝んでいるのを見たとか、にゃおらだは土佐の河口大橋の下で 邪神越してるのを見かけたとか、なもし沈み返っている船この日さに待ってずっと海子眺めでいらんだねとか、どの話子だとて、おひりはひりこつで、ほらん話に違いにしてあったけども、まあ、おでそを祝いでみれば、んだな、なんだがさ、おらんでもそした息子、見かけだいんたきこすきゃな、って信じるようにならはんでみようだけな。海の岩さ、こしたちせ息子になってまたもの、しんみりとにまって、太陽さ、キラキラと輝いているんだものし。その知心息子、顔子も名もそっくらと人間であったのし、特に年寄りとそのカード時間に話し越したいんた幻想を覚えているんであったきゃ。取り込みたいんた声子で、ピラピラした言葉子でしゃべるの聞こえるんだすんだきゃ。原子炉の専門家だし科学者、作家でもあるばて、古文書のマスターだってある時はっと思わせたんだべが。最近半島全域さ、新地側に広がっているカージ息子の存在だが、決してありえねえことではねえぞ。これだば無視できねえ事態だと直感したわけだきゃ。むしろリアリストだはんで、逆に越した幻想と新人こそが、プランの遂行の諸刃の剣になると思うとがあった。何かにと情報にまとめて総合的に判断せば、どこまでが本当だがさはわきさおぐけども、カーのカゴジモのいかのようなことであるよ。カーだばマンダ細胞がわげして生命の膨張力に満ちあふれていたあだりの時期、津軽山地のいわゆる十二だげさ入っていたものらしきゃ。生まれだば丸メロ村、そした名前の村市へ小さは粘って、象徴的にそういう村子どこかにあることだよ。特定はできねえけども、桃源郷みたいな村だな。とにかく、二十歳そこそこで、まず大社家から梵珠三叉修行に入ったんだ。次に山の神山、その次は源八森、まだその次は大倉岳、次は赤倉岳、まだその次は袴越岳、玉清清水山などなど、こうした12の山々さ、一山三年こもらさて、合計36年山奥さ、かぐえで人さ会うこともねしてあった。人間であることさ、愛想継がして山の木にでもなりてしてあったんだがさ、根っからの自然好きが高温じてまたのが、命場保つギリギリ最低エネルギー場摂取して、ワンツカの水と植物の種子だけで断食し、ここの山地の源頭といえば恐ろしい環境であったきゃ。木、花、雨、昆虫でだば三つ葉から多くのことを学んだらしいきゃ。なして山さ、かぐえでまたんだが、正確な動機は不明なんだ。この36年間の断食生活によって、身体し徐々に減少縮小されて、いよいよ山積みば卒業して、民間屋湾の今別の海さ降りていた時は、身長だば十分の一にもひてまていだ。十分な栄養が与えられにしてあったんで、人間の姿形だばそのまま縮小されて、子一個も小鳥みてえになっていだ。環境さ順応して知性くなれるだけなたもんだよ。子猫も何もみんな縮小して、海さ出はた時期、それでもまんだ自分だば、許されない存在だと思ったんだよ。今度だば、この時海岸の岩さにまって、断食、さらに修行に打ち込んだらしきゃ。山でよりも海の生活地もの、夏場でも冬場でも過酷であったきゃ。岩のくぼみさ、たまた真水を大切にしてすして乾きと癒し、海藻昆布はワンツカくじにして塩かじに野外で体をしわくちゃにかじかんでいてしまった。カモメに襲われる恐怖におののいだし、満潮の波さもていがいる恐怖にもおののいだきゃ。たまに小鳥こたらした糞の長さ、植物の種子見つけて食うずきなんぼありがでしてあたがさ、海藻ばくて生命ば支えているうちに マンタヒトマリチセグナティグンダ。冬だば岩場さ住むのも平らいにで、ホロジゲ海岸の絶壁の下の地地さ穴掘って、そこさ結びてグナティ潜り込んで、冬眠さねば前にしてあった。長いできたわらこ一本感じて、冬眠している間にマットチセグナティグキャ。それでもまんだ自分だは許さいだと思わね。よく春、タッピの手前の尻神の海岸さうずった。海自体に場所をずるんだって大変であったびょん。海さうじらえ、うじあげられる、わがみ昆布だの父からだこさまいりいたきゃ。からだこ潮吹いでしょっぴしてな。春の海、なじの海、べたなぎの檻にだば、裸のまんま、日にもすいばさにまって、荘厳に燃えすぎる、日輪ば拝み、光ば吸い込んで、恋にならね恋子あげで、おいおいどないだもんだらしきゃ。歓喜の涙子であたそんだけども、よくぞこ下になるまんで、死なねんで無事に生きていられたもん、こらいだもんだ。親指代ぐらいの息子の大きさだば、何があてもおかしくねきゃ。あだまこだったて血せしじみかいぐらいのもんであった。髪だたてぼうぼとなって、ふげこも伸び放題だしな、高山植物がちしぐなてまても、それなりの花子も実子もまっとうにつけるのと同じ理屈で、なんぼちしぐなてまても、やっぱし人間であったきゃ。かえって今まんで見えにしてあたもの、色子だって紫外線だったて見えだり、形子だったってうっと微妙な曲線子だって見えだし、聞こえにしてあた音だって聞こえるようになったし、今まんで存在してねど感じられたものまで、確かに存在することまで分かってきた。こうして小さくなってみれば、宇宙ずものがすぐそばさ、そぐ自分だの 体みたいにたに感覚できる境地さ出会えたんだ。たっぴ先に何人がいた、何人いたがさ、次にこどまりの権限だけ、とうとうもうこれ以上だば、一センチだて、知せぐな なれば、機能が死滅してしまる、限度になった頃に、ようやく自分で自分ば許せるような、歓喜の禁止にうだいで、やっとまみじもあり、人間のかまりこもある場所さすみてなと思って、土佐の海の愛内川のそばまで何ヶ月もかかって浅いてきた。こして、経だば、虫に限りなく、つけ、死ぬ行者の赴きこして、恋んだの杖骨で、湖さ飛来した白鳥だのと一緒ずに暮らすようになっていたんだきゃ。満潮になれば岸さ上がっていて、草の長さに待って、草の花子だの巫女だのの人にさ眺まって、光り濃くて、にぎやかに、まだうって寂しく、悲しうだこうだうのであったぞ。問題はしかし、誰も本当に川の姿後、二段だがどうだが曖昧であることにあった。にもかかわらず問題は、まだ見たこともねえ川ず息子、誰かへの弓こさ現れるずことにあったんだ。十三こさ地理的にも近くだこともあって、上川の主、社交がまお宅の亀ちゃんだて、同じような情報を感じの忘れ耳に入れてからずもの、カーズ息子、まざまざと弓の長さ登場してきて、だんだんに実在するようになっていたきゃ。弓込みるそのカーがですよ、今一番に苦しんでおる問題、そのイメージ相撲の確信の長さ、カーが眠っているんであったきゃ。修羅の金太郎網の三郎次郎さんも電話してみたきゃ。金太郎網だったって、カーが十とささいるはずだと確信して、クラスのドンジたちとば、バラハンドたちとは動員してまで居所探さげたということであったきゃ。金太郎網だば、大学闘争の次、ヒルメットかぶって、権力の先兵、機動態度渡りあった過去もあるきゃ。男児としては、不能者の嫌いがあったんだ。上川場の縄文7000年祭、いや、最近になって8000年祭に変更してまで、縄文期大イベントをおごすべく奔走してらのだだて、個人的な悩みから言えばさ、自分だの悲しい状況は克服するための仕事であると思っていたきゃ。 個人的悲惨だが悠久の歴史時間の長さとんずることで不能意識は癒したいということであったんだ。もしカージ息子見つければ自分さだてすごい刑事がしらめぐもんだと思っていたんだきゃ。亀ちゃんと金太郎飴だば奇跡のカージ息子ば縄文期大イベントに招いて自分だの偉大な縄文土器作品の火炎の上さんに待てもらい、そこから神聖だ言葉を吐いてもらってと熱望したんだ。生きることは喜びであるか、生き延びる水はあるか、新世人も及びニヘリ人もどのようにして昔売るのか、そういう問いについてカー聖者から子一個をもらいたいんだ。実は金太郎網にも過ぎなおなごこいだんだ。沈み買い取り越してる心に優しいカッチャであったきゃ。停止にしないで懸命に生きていたきゃ。この家のわらし暮らしさいるんであったきゃ。金太郎網そのわらしの言葉不倫がて大した恵みがて母親のほじだて我が子が先生から恵みがらいれば心く動くきゃ。家庭訪問の時期沈み取りだの出身取りだのしてやっと暮らしているわらしの母親と十三個のすぐ裏さ窓込むいだ今さ二人きりになってイギリスことについてほのぼのと語り合うことできたの。晴れだいいお天気で湖だはゆったらとして時間ずものこの世に存在さねみたいであったんだ。お互い寂しい暮らしで縛って、金太郎飴だは急にしんみりと喋ったもんだ。そした話をお互いの愛情ばひた隠しにして喋っている最中にもちろん母子息子の話題で果たんだ。これが母の章です。なんとか形になりましたか？何も説明しないでやったんですみませんでした。これ津軽という売れない小説なんですけど、これは成田さんが文化部長の時に やってくださったんです。で連載してなんとか形になったんですけど、そのうち の小さな虫子が出てくる話だったんで、皆さんご存知のようにこれはカフカの刑からとか、それからカフカ の小説から取ったんだろうとすぐ思ってくださればいいんですけど、こういうものです。津軽弁になってましたか？あ、よかったです。ビョンだって。津軽弁で書いて津軽弁で読むと訛りでこう読むんですけど、まあ、外国語だと思ってまた聞いていただければあれだったと思います。で初っ端のところあと 1,2 分読んでちょうど20分ぐらいになるな。初っ端のところは笠井善三さんを、笠井善三は北海道にも縁がありまして、幼い東京先生が足別に訪ねてきてくださったりしてるんですけど、この笠井善三の死んでいく様をちょっとパロディにしてやったとこなんです。プロローグのとこですけど、こういうふうにして僕の下手な絵がこう入ってるんですけど、じゃあちょっと 1,2 ページやってみます。プロローグ。リンゴ畑の子役さんみんな味わってきて、善三さんが意義切り取るのは今が今がどマジでらなぜ。わいは白神べさつばめこなんぼきれんだだの。雪もあがくらの冬至の虚空もし衣装図になって小屋の下かんべしたとまたインタにしてシャッシャドばかり空さ舞い上がってまだ戻らせてくる一派のつばめ子緑でいたんだ。んだ麦に来たんだビョン。赤倉の虚空だばなんぼがどもらせていろいろした子で雪さしゃべった。雪地はあげようなものことだけども、木で見えば川からの部内の姉子でなして善三さんの子やさ来たかといえばさ、顔も知らねえ善三さんさ呼ばわいでら夢子何度見でここさ来た。自分だでもなしてここさまっすぐねこらえだんだがわからねえんだと。緑でだきゃつばみこ小屋の窓の下かんべさ止まったように見えたずき雪だばあのつばみおらでにのばそう思わさてまたら 自分で自分だってねような気持ちになって、全然さんば自分だが脱ぎに来たみたいにた一般だだ気分になったんだ。いきなり雪に心の底の除外でしゃっこいてを引っ張っていた赤くだのどんじ胸の中でじんとしびいてしまったきゃ、しこもっくらで盛り上がっていたんだもの。雨上がった畑の空気こふけぐスタード雪の後からついでこやさはって、皆様じゃって国務前座さんの最後とこの学ぶで覚えておかねば前にしてあった。なんてしても血のつながらさったたった一人の恩師だけな。したばて悲しだのつらいだのそした気持ちこではにしてあったね。赤倉の同時には前座さんってなんだかさ何も分かってにしてあったんだ。さあいよいよですきゃ夢光年見でここまで来た川倉の雪最後の最後まで身を覚めてき前蔵さん顔を信じすぐなって息子を深く吐いて行く準備ば始めたきゃんだね。行く月も太り来る月も太りいておかしくもね年だいな。前蔵さんの昔のあんだこ今だばさまになってまっても聞き付けでやってきたんだじゃな。そのばさまううーって言うなって鼻水かんでいるんだ。川倉の雪泣きていくなって胸こ締め付けられたいな締め付けられてならね。もともと学ぶ子半分恵で生まれてきた女子だはんで声までも何もいいことはなかったもんだけどもさ学ぶのことのんじょけば上品だつらこしてなんぼいい女子だいな。色こ白いしじぐじぎもちょんどいいねし下けのはよりによってなしきまだ前蔵さんの夢とは夢と見でここさやってくることになったもんでしょう。あだこであたずばさま根掘り葉掘り行きさその不思議とは聞いて感心してもらいなぎしてられます。前蔵さんの死に言うかをこ武将ひげだらけで長さ白いのしどんどど勢いよく伸びていだしまんだまんだ死ぬ人の顔こには見えにしの詐欺場飲みすぎてこんことにむらさているずぎのなんぼがどんじがおののぼらさた見ごくてかしこそんだ顔ずぎでしているのし。前蔵さんし海組隊員たに急に口こあげで強い息ば吐き出したね。雪には顔こは覚えおぼろでよく見えねえまんでもなんだかさ光こぼやらとした陰光さつしまいでしまい出したように思わさたんだ。雪だばこの年まで神様のばっちゃのどごさもらわいで養わいで見よう見まねで現長だのの暗い川の境を越える意識統一の秘訣ば教わってきたはんで前蔵さんの息の強い流れこ耳さ涙の風だのどよみぎに聞こえだね。我が身子全部前蔵さんの魂こさなるんだね。息の体こも苦しくなって体こ風だの海だの山だのの奥で何か潰されるんたになったんだ。あいやいやいや暗さいっぺんになる本当に新築の道子雪の社外だこいこはいきなりくじばついて出会った。こればきで雪さでしーしてまんでそのそばさいでいたい気持ちにとろけていだ赤倉のこけこくし忍者さはけでいって水がめからこぼさねえようにしてひしゃくいっぱい分持ってきたんだ。そういえば奪い取るみたいにたにしてガブラって一口飲んでハーッと息ば吐いて湯気わぎのあがらね言葉こしんつこ鳴らして言うなたきゃ同時の国空だは耳こさどいはんですぐど記憶して石してるべしど自分だも乗り移って大声で繰り返したきゃばちゃ石してろどって叫ばばいでも周りの人たちには何のこともわからねえ。木づくりから出会ってきたあらこのバスマよためで立ち上がって前蔵さんの座るづくりのいさ筋金に待っている石こばつかんでこくねこいだびが長で信じこなってられたなってしゃべって雪さが出したね。雪まなが赤くなって石こ手さ握った。それからみんな吐きだど声にしたけども確かに前蔵さんのくじから石してろじゃだがさ石してるびなだがさず言うよんだ、いぎこ燃えでいだんだ。ゆぎだはその石こ、耳元で振って、おいおいって泣き出したきゃ。したきゃ、前蔵さんの顔こ、だんだん陰光さつしまいできて、 パッと輝いたと思わさったら、薄食いどみてねまらこあげて、みんつこ、つゆこ、にじこでもかが かがっていたようね、それが松子のこの酔いの涙こであったんだびょん。うって最後の力こ、絞るばねこの力どこから出たもんだか、首はうってあげかけて、ちょっとごまここらでたずしょんびしますから、そうしゃんびてしじがになったじゃ。三次の川はだる海山はわがれの夢なれば、雪の声こ、本当にまだ清い清い新築の音になって、新築しぐしびぐはんで、全城さんの死にどこのマーサーズバタ人たち、一層の小舟さ、取りしがるみたいにたら光景であったでばしな。赤倉のどんじし見つぎ、うっと嗅いで周りば見ると、マンドさ、ツバメ子たちは来て覗いでいるし、虫だの何だのまで草の花子だのが動いてきて、リンゴの北地まで合唱してらんたに見出したおん。雪ひとしを悲しいきれいんだら話す事故きっと下げて、もらへでまたの枝まんまの下腹子も何のそのだでばなしんびえで、人造さんのまぐらんもとさまで張っていで、いどしそうに手で顔こなんじはじめだけのせばぎらっと、きっぷきっぷ全蔵さんの恋し明快から小屋ば振るわけだきゃ、雪だばその恋さわけだよね、全蔵岩見じゃわ岩見じゃわと昭和して泡振りでゴロンと頼いで正気なくして、また雪おなご雪おなご雪の恋こ泡立っておとなしくなった、全蔵さんしこしてあっけなく明快さ通り抜けたんだ、差し上げた手の指も切符とはギュッと握ってる指になっていて、国運同時には観音だの仏像だの手の形こそなんぼに出らなと妙に関心さけらいで、もでからんだの指輪を腰にかかったんだ、指の手の指こもきっちらと切符こつかまさえたつかまさた形になって、今度かいにし指のほじはまっと観音様の指さに出らねな、いわきさ日も沈んで、その後、後の日輪し、ドロドロの溶岩みたいに溶けて、海さおじで行くのど、善蔵さんの一巻の終わりと、ちょんど同じ時刻であったの。まんず、太陽の音だの響きだの、普通には耳さ聞けるもんでねけども、この時期ばかりは、死の動くのも死の響くのも、まるで、でこみたく、どんどらどんどんと鼓膜の奥でなって、耳こきんきどして、いじまんでも耳鳴りこしていだにな、雪のいだこぶりだが、まだ生半可であたばて、ここまでふらふらと探し当ててきたずのも、目にも彼岸の中二のお日様ぼっかけで十三までいたこともあるのと、おんなじだんだびょん。ちょうどこの日が、西海岸で深浦だりのないんだ海さ、ぼたらとでっかい、新宿こたらぎで溶けていてら同じ時刻に、いがぎの抹茶五能線の味がさ、いぎの味がさの次の意義で、東の城味の下りの列車し、ひたひたという波の、なぎさば走ってくるのば、胸つぶいれんた恐怖を覚えで待っていたとこだったね。確かにその列車さ乗っていで、気には前に、きっといぎ子は乗ってきてるはずだいな。そう思うしかなくて抹茶ドロドロ、灼熱の溶岩体の丸い天体はどったらどうずるおかねくて壮大だ瞬間だは待っていたんだ。んだな、何千年何万年だがさ、お日様じものは一日前で一日すに、ほんとにすごいものだね。この叱りこのあげこと、まるで一匹してるべとはこのことだねな。私は死ぬるずのは、結局私はまんだ。まだ生まれるずごとお日様が教えてくれてるはんでな、一匹してるべ、今日もどこかで死んでらな。以上です。こんな感じでどうぞ。それでは次はあのいつかあのあれですね。